皆さんこんばんは。9月18日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太が今宵は担当いたします。さて平成最後の夏と言われた、今年の夏もようやく終わりに近づいてきているのかなと思いますが、なんといっても今年はね、6月末に早くも梅雨明けをして、それから連日の猛暑が続きましたよね。自分の家もね、実は窓を開けてもあんまり風が入ってこないんですよ。なので気温がね低くてもね暑くてしょうがなくて、ここ最近まで実はクーラー入れてましてね、ようやく使わずに過ごせそうなので、まあ電気代もね微々たるもんかもしれませんけど、まあ抑えられるのかなという気がいたします。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、かいわれ大根でございます。かいわれ大根というとどちらかといえばあまり目立たない脇役のようなイメージがある気がします。まあ、そんなかいわれ大根についてね、いろいろ掘り下げてみようかなと思います。そして後半はオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉、果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。こちらもこうご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でもお伝えしましたけどね、今回はかいわれ大根でございます。まずかいわれ大根がどんなものかというところからお話しいたしますけども、大根の発芽直後の、胚軸、まあ、いわゆる発芽したこう苗の茎の部分ですね、それと、まあ、最初の葉っぱを食用とするスプラウト食材であります。名前の由来なんですけども、二枚のこう双葉が開いた様子が、二枚貝が割れた状態にそっくりであることから名付けられたとされているんですね。で、今、スプラウト食材と言いましたけども、これ何ぞやというところもありますね。こちらもちょっと説明しておきましょう。主に穀類、豆類、野菜の種子を人為的に発芽させた、新芽のことを言うんですね。生育の仕方によって、まあ、ちょっと違いはあるんですけども、もやしなどのもやし系とか、まあ、これから紹介するかいわれ大根などのかいわれ系と、まあ、あるようでございますよ。では、そのかいわれ大根の、まあ、歴史についてちょっと、語っていきましょうか。このかいわれ大根はですね、もう、古くから、結構食されていたようで、平安時代からなんと食べられていたとされるんですね。和名称という平安時代の辞書の中に、黄色のナッパと書いて王祭という記述があったとされています。その王祭が、まあ、いわゆるかいわれ大根ということになるんですけども、王祭は別名沢焼けとも呼ばれていて、うつほ物語という平安時代中期に成立した長編物語があったそうなんですが、その中で沢焼け汁というものが登場していて、まあ、かいわれ大根で作った汁物とされているんですね。この沢焼けはですね、辛味の強い、まあ、浜大根の若い芽の部分なんですけども、当時は、まあ、割とごく普通に食べられていたようです。まあ、ただし、当時食べていたものは現在のような、こう、発芽したばかりの新芽ではなく、もうちょっと成長したものが食べられていたのではないかとされております。それから時が流れましてね、江戸時代も、かいわれ大根は食べられていまして、 1849年というから江戸時代の末期ぐらいになりますかね、に刊行されました年中晩祭録という、まあ、献立集、今で言うとこの、まあ、料理本みたいな、もんなんでしょうね、それでレシピなんかも紹介されているようなんですね。まあ、しかし本格的な生産というのは、その当時あまり行われていなくて、昭和の40年代頃までは高級品とされていたそうなんですね。で、昭和の50年代頃になって、まあ、安定して供給されるようになり、一般家庭に浸透してきたと。で、近年ではね、まあ、貝割れ大根もそうですが、豆苗だとか、他の野菜、そうだな、例えばなんだっけ、ブロッコリーなんかもそうだったのかな、まあ、スプラウトが、まあ、続々と登場しているということなんですね。で、この貝割れ大根なんですけども、実は1986年っていうから32年前の9月18日、大阪にて日本貝割れ協会、現在の日本スプラウト協会が発足されまして、第1回総会において9月18日を貝割れ大根の日と制定したということです。なのでね、今日は貝割れ大根をテーマにやっているということになるんですけども、では、その貝割れ大根、どんな効果があるのかというのをちょっとね、調べてみました。貝割れ大根には、普通のあの大根と同じように、イソチオネシアートという物質が含まれています。辛味成分であるともされていて、特に大根の先端部分に多く含まれているとされています。この、イソチオシネアートは、抗菌作用、癌の抑制、食欲増進、肝臓の解毒作用などに効果があるとされています。それから、貝割れ大根にはなんと、ダイエット効果もあるとされているんですね。注目されているのは、やはり、イソチオネシアートになるわけです。先ほど紹介したように、癌の抑制の効果も期待されていますが、代謝を高める効果もあるとされていて、まあ、脂肪をつきにくい状態にしてくれるという効果も期待できるということです。また、さらに貝割れ大根にはメラトニンという物質が含まれています。これはですね、脳から放出されまして、体内時計を調整したり、睡眠の際に放出されて快眠をもたらしてくれるホルモンのことを言うんですけども、まあ、年齢とともにね、このメラトニンで分泌はね、どんどん減っていくんですけども、このメラトニンにも、なんと、癌の抑制効果があるとされています。だこう考えますとね、まあ、抗菌作用、癌の抑制、ダイエット効果、まあ、こうしてみると、貝割れ大根ってすごく、なんていうの、都合のいいというか、すごく立派な食べ物のね、ように感じますけどもね。まだ、この後もね、ちょっといろいろと紹介していければなと思います。ではここで一曲ブレイクタイムといきたいんですが、さすがにすいません。貝割れ大根の歌というのはね、ちょっと私も見つけられませんでした。ちょっとね、今回は、紹介したいアーティストさんがいますので、その方の楽曲を聴いていただきたいと思います。大竹舞さんで、フィルムズ。
雨上がりの空に、孤独を感じて、青く澄み渡っている空を仰ぐよ。過ぎ去りし記憶をたどるみたい。曲がり角の先は誰もいない。何があるのそこに。でもゆく描くため新しい希望を。まだこの先は見えず、遠く続くこの道にいつもの姿が薄れても、せめて
聞いていただきましたのは大竹舞さんのオリジナル曲ですね、フィルムズでした。この大竹舞さんなんですけども、共通のまあアーティストさんがいまして、その方を通じて、まあ、ツイッターでちょっと知り合ったというのがありまして、先月8月だったかな、ライブの方をちょっと見に行かせていただいたんですけども、すごくこう、爽やかというか綺麗なね、美しい声と、ギターの弾き語りのアーティストさんということで、今回ちょっとこのフィルムズのね、私もちょっとあの CD を購入させていただいてですね、ぜひ紹介したいねと思いまして、今回は、登場させていただきました。さて、第3週担当パーソナリティの私、相原龍太がお送りしております。ラジオとラジコン。今週のスポットライトは、カイワレ大根でございます。前半ではね、カイワレ大根の歴史ですとか、あとカイワレ大根の効果ということで、ご紹介してまいりました。後半はですね、まあ、カイワレ大根といえば、まあ、ちょっと、ある思い出す、まあ、事件というか、ちょっとね、あったんですよ、その昔。ちょっとそれをね、まず紹介してみようかなと思うんですけれども、実はこのカイワレ大根といえば、まあ、僕の中でも、まあ、真っ先に思い出すことであり、また、若い人はちょっと知らないかもしれないけどね、年配の方なんかはご存知かなと思うんですが、1996年の7月の話になります。大阪府堺市で、学校給食への O157 汚染による食中毒事件が発生しまして、厚生省による原因調査で、カイワレ大根が感染源の可能性が高いという報道がされたんですね。ま、この報道を受けまして、スーパーから一斉にカイワレ大根がなくなってしまったということになったんです。で、その結果、ま、風評被害を、壊滅的、ま、打撃を受けまして、そのカイワレの生産者ですね、倒産、破産はおろか、まあ、あまりのね、打撃を受けて命を絶ってしまった、カイワレ生産者が出るという事態になってしまいました。で、その原因なんですけれども、その食中毒事件が起きた現場の近くに、屠畜場といって、まあ、いわゆる牛だとか、豚、から馬なんかの、食肉をとして加工する、まあ、施設、が、どうも近くにあったらしくて、それが関係しているという説もあったんですが、原因は特定できなかったと、その記者会見の中で発表されたそうなんですね。で、そうなってしまうと、まあ、カイワレ大根が感染源だと言っといて、原因がわからない、それじゃおかしいじゃないかということになってですね、それを打開するために、当時の厚生大臣であった、菅直人さんが、安全さを、消費者へアピールする目的で、カイワレ大根を食べるという、その記者会見の時にですね、カイワレ大根を食べて、カイワレ大根は安全ですよという、アピールを、する姿が報道されたと。これ結構ね、まあ、僕なんかも、まあ、22年前か、結構鮮明に覚えているんですけどもね、まあ、そういった、まあ、ちょっとした事件というかね、報道があったとされています。それから、まあ、その後、農林水産省の、補助事業によりまして、社団法人日本施設園芸協会から、カイワレ大根生産衛生管理マニュアルが刊行されまして、次亜塩素酸ナトリウムを用いた衛生管理が推奨されているということで、まあ、まあ、こういった事件をきっかけにね、まあ、カイワレ大根を作るときの、まあ、衛生管理を徹底しましょうというマニュアル本が出たということになるわけですね。こういったね、まあ、ちょっとした事件があって、まあ、カイワレ大根がある意味、有名になってしまったのかなと、ちょっとね、いいイメージではないかもしれませんけどもね。まあ、そんなカイワレ大根ですけども、まあ、冒頭で私、どちらかといえば、あまり目立たない脇役のようなイメージがあると言いましたが、主役となるべくね、まあそのまま生で食べてももちろん、まあ栄養素も豊富に含まれているので美味しいんですが、まあやっぱりその辛味が強いだけに、こう一気にバクバクとは食べられないですよね。まあそうなると、じゃあ辛味を気にしないで食べられる方法はないものかというのをちょっと調べてみたんですけれども、まあやはりベストなのは、卵の成分でよりマイルドになるということで、マヨネーズだったり、あとは、サウザンアイランドってなんだっけ、マヨネーズとケチャップかなんかを混ぜた確かドレッシングかなんかいましたよね、それね。サウザンアイランドなどの、ま、濃厚なドレッシングなどと和える。また、カイワレ大根はですね、加熱することでマイルドになることから、温かいスープのトッピングとして使用する。といった、まあ、方法などが、今のところいいとされているようです。 それと、これは自分もちょっとね、未経験なんで、一回やってみたいなと思っていることがあってですね、冷ややっこの上に乗せて、まあ、いわゆるネギの代わりとして食べる方法。まあ、ネギもね、生だと結構辛味が強かったりする、じゃないですか。まあ、それと同じようにね、冷ややっこと一緒に食すことで、辛味も軽減されるのではないかということと、またさっきね、マヨネーズで和えるという紹介をしましたので、卵と合わせるという意味で、チャーハンを作る時の具材として、使ってみても結構、いいのかなと思うんですね。ちょっとこのあたりなんかは多分レシピとか公開されてたりするんじゃないかと思うんでね、まあ、もしよろしかったら、お試しになってみてはいかがでしょうか。といったわけでございまして、今週のスポットライトは、かいわれ大根をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
合言葉のコーナー。さて、オリジナルコーナーになりますね。第3週の今夜は合言葉、果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。早速ね、ご紹介したいと思います。言葉はもうなくてもいい、言いたいことはわかるから、涙を流さなくていい、瞳を見ればわかるから、悔やんでも悔やみきれないたった一つの過ち、スタンドに響く声援が一瞬静まり返った、何が起こったかわからずにただその場で立ち尽くした、だけど素直に現実を受け止めるしかなかった、もしも願いが叶うとしたら君は何て願うのだろう、もう一度だけあの時間のあの場所で奇跡を信じたい。グラウンドの片隅に落ちていたボールを拾い、どこまでも澄んでいるこの青空に向かって投げた。あんなに激しかった夏は僕たちと共に去っていき、いつしかこのグラウンドに涼しい秋風が吹いた。ロッカールームの黒板に残されていたメッセージは、次のステップへと進む僕たちの味方だから。どこまでも伸びる夕日を浴びて僕たちは走っていたね。茜色に染まる空をバックに果てしなく続く道を行こう。 はい、というわけで今回の詩なんですけれども、ちょっと久しぶりですね、手前味噌ですいません、私相原の、楽曲になります。タイトルはですね、もう一度奇跡を信じたいと言いまして、まあ、これはまあ自分で作った曲なんであれなんですけれども、多分ね、詩を読んだ中で多分気がつかれた方もいるんじゃないですかね、夏の甲子園、高校野球をテーマに、作った楽曲になります。高校野球と言いますとね、平成最後の夏、今年は、第100回記念大会として開催されました。まあ、記念大会としてまあ有名で、ね、な、レジェンドが始球式に登場したりとかね、いろいろありましたけども、なんといっても、優勝した大阪桐蔭高校の根尾くん、藤原くんを中心とした強力打線が印象的でしたし、また、準優勝にも、ね、惜しくも準優勝になりましたけど、秋田県の金足農業旋風ということでね、吉田光成くんっていうピッチャー、こちらのね、選手もすごく印象に、皆さんも残っているんじゃないかなと思うんですけれども、この、もう一度奇跡を信じたいはですね、まあ、今言いましたようにまさに高校野球をテーマにして書いたんですが、勝者ではなく、あくまで敗者、敗れたチームの立場で、作った曲。詩の中でもねちょっと紹介しました、たった一つの過ち、これが実は結構ポイントだったり、します。よくね、甲子園には魔物がいる、ゲームセットの声がかかるまで何が起こるかわからないとよく言われていたりします。で、たった一つの過ちと言いますと、例えば、嫉妬をしてね、さよならホームランだったり、さよならヒットを打たれたり、押し出しの、四死球を与えたり、 暴投してワイルドピッチになってサヨナラ負けをしたりとか、本当に何が起こるかわからないとよくね、言われていますけれども、まさにそういったシーンをこういろいろと思い浮かべて、で、敗者ですから当然選手たちも泣いたり、アルプススタンドの、応援してる応援団、選手、チアガールとかもね、結構泣いていたりするシーンがあったりしますよね。まあ、その、シーンをいろいろ思う。浮かべながら、作った楽曲になります。で、今回はですね、まあ、ソロとしても、発表しているんですけども、6月に出演した、ゲスト、浜野誠氏をボーカルにしてですね、愛と誠というユニットバージョンで、今回は、この楽曲をお届けしたいと思いますので、聴いてください。愛と誠、もう一度奇跡を信じたい。
言葉はもうなくてもいい。言いたいことはわかるから。涙を流さなくていい。瞳を見ればわかるから。悔やんでも悔やみきれない。たった一つの過ち。声援が一瞬静まり返った何が起こったかわからずにただその場で立ち尽くしただけど素直に現実を受け止めるしかあの時間のあの場所で奇跡を信じた
83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページより番組へラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内のお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募ください。また、番組の Facebook ページでは、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、ここで、相原よりライブのお知らせでございます。次回のライブが10月6日の土曜日。まあ、ちょっと先になるんですけども、祖師ヶ谷大蔵にあります、エクレルシという、これライブカフェになるのかな、まあ、実はそのエクレルシさんはですね、グランドピアノが置いてある、まあ、箱なんですね。で、久しぶりに、まあ、グランドピアノによる弾き語りライブということになりますので、まあ、これまでね、電子ピアノも多かったんですけども、久しぶりに、どれぐらいなんだろう、もう多分何年ぶりって感じになると思いますが、ぜひね、お越しいただければと思います。ライブの詳細及び、10月以降のライブ情報につきましては、相原のアメブロ、ツイッター、そしてフェイスブックに掲載しておきますので、ご確認くださいませ。 さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はですね、9月18日当日がね、かいわれ大根の日ということで、かいわれ大根をテーマにねお届けいたしました。スポットライトの中でもねご紹介しました、イソチオシネアートだとか、メラトニンという、物質があります。そして、ダイエット効果も期待されます。抗菌作用、がんの抑制、肝臓の解毒作用と、本当いいことづくめのね、食材だなということが、この放送でね分かったかなと思うんですけども、ぜひね、そのまま食べてもいいですけども、さっきちょっと紹介したレシピですね、マヨネーズで和えたり、チャーハンの具材にしたり、冷ややっこの上に乗せたりと、いろいろね、レシピはあると思いますので、ぜひね、これをきっかけにかいわれ大根を消費してですね、かいわれ生産者を喜ばせてあげられれば、さらにね、いいんじゃないかなと思ったりします。自分もね、最近あまりかいわれ大根食べた記憶がちょっとなかったんでね、スーパーに行けばそこそこの、ね、結構お安い値段で買えたりしますから、ぜひね、私も買ってちょっといろいろと試してみようかなというふうに思っております。ラジオタラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は9月25日火曜日、担当はこの方です。
はい、第4週パーソナリティのハチミツボイスシンガーイガラムです。
絶対聞いてね。
はい、第4週目担当パーソナリティシンガーラジオ DJ イガラムさんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。